毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市上旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は1月上旬号に掲載されている児童虐待のない社会を目指してについて、四日市市役所子ども家庭センターの前田さんにお話を伺います。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広報の記事の中にあるオレンジリボン運動とはどのような運動なのでしょうか。
オレンジリボン運動は児童虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、児童虐待のない社会の実現を目指す市民運動です。オレンジリボン運動を通して子どもの虐待の現状を伝え、多くの方に児童虐待の問題に関心を持っていただき、市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しています。
この運動が始まったきっかけには痛ましい事件があったと伺いました。
はい、平成16年に栃木県で起きた幼い兄弟が虐待によって命を落とした事件がありました。この事件をきっかけに二度とこのような事件が起こらないようにと願い、カンガルー小山という団体が児童虐待防止を目指してオレンジリボン運動を始め、それが全国へ広がってきました。
シンボルマークであるオレンジ色のリボンにはどんな意味が込められていますか。
シンボルマークであるリボンのオレンジ色は子どもたちの明るい未来を表しています。オレンジリボンを胸につけることで保護者だけでなく社会全体で子どもを育むという理念をもとに、子育てを温かく見守り子育てを手助けする意思が示されています。
そのような意味が込められた運動なのですね。とはいえ、児童虐待の問題は家庭の中の出来事として周囲が関わりにくいイメージもあります。法律上の位置づけはどのようになっているのでしょうか。
児童虐待防止等に関する法律で、通告は児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを市町村、都道府県の設置する福祉事務所、もしくは児童相談所、または児童院を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所、もしくは児童相談所に通告しなければならないとされていて、虐待が疑われる場合の通告は私たちの義務となっています。これはオレンジリボン運動と同じく、社会全体で子どもを育むという理念に基づくものです。もしかして虐待かもと感じたら、ためらわずに通告、相談していただくことが子どもの命と未来を守ることにつながります。
確証がないけれど心配だというケースでも相談していいのでしょうか。
もちろんです。気になる、様子がおかしいと思った時点で大丈夫で、児童虐待か否かを事前に通告者が判断する必要はありません。また通告や相談は匿名でも可能ですし、相談した方が不利益を受けることはありません。結果的に虐待でなかったとしても、早めの相談はご家庭の支援や見守りにつながります。
相談や通告の窓口について具体的に教えてください。
児童相談所虐待対応ダイヤル189番いち早くが最も身近な連絡先です。24時間対応の電話受付先で、お住まいの地域の児童相談所へつながります。また私たち子ども家庭センターでもご相談を受け付けています。
オレンジリボン運動がリボンを胸につける私たち一人一人の小さな行動から広がったように、子どもたちについて私たちが少しでも気になることがあれば、迷わず通告相談して子どもたちの明るい未来を地域のみんなで支えていく必要がありますね。本日は児童虐待のない社会を目指してというテーマで、オレンジリボン運動について四日市市役所子ども家庭センターの前田さんにお話を伺いました。前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。